今日は使徒の働き20章から御言葉を分かち合っていきたいと思うんですけれども、この前19章でですね、このアポロの話とかですね、聖霊が注がれたか、そういう話をしたんですけれども、20章は3節パウロがどこに行くのかというと、マケドニアに向かって出発します。そして3節パウロはここで3ヶ月をギリシャに行きます。そしてパウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにした。ここでも神様の知恵が見られるんですけれども、本当にパウロ先生はいつも聖霊様、Let's go Holy Spirit、 聖霊様共にいてください、そのような姿勢でいつも歩んでいました。そしてシリアに向けて船出しようという時に、この自分に対する迫害があるということを知った時、彼はそれを受け取ることもできました。前も見ましたけれども、明らかにこのローマ人としてのその権利をですね、使わずそのまま牢屋に入って、そしてそこで主の栄光が輝きました。だけれども今回パウロはそのような陰謀があったということを知った時に、マケドニアに道を避けました。その時パウロ先生はそういう気持ちだったのかもしれないです。そしてもちろんそういうふうにした時、主がまた、いやあなたは何ですかね、シリアに行きなさいというふうに言われたかもしれないです。だけれども私たちはいつも Let's go Holy Spirit、 そして主は私たちを導いてくださいます。そしてでもこの何ですかね、パウロ先生も前見ました、 Let's go Holy Spirit っていうふうにして、あそこアジアでも福音を述べ伝えたい、どこどこでも福音を述べ伝えたいって思った時、聖霊様がいやあなたはこっちの方向に行きなさい、そのように特別に導いてくださる時もあります。それか語り続けなさい、この場所では私の民が多くいるから。そして何年もそこでとどまって、福音を述べ伝え続けました。だけれども今回パウロ先生はそのような自分に対する迫害があるという時にそれを避けました。そういうふうな気持ちがしたのかもしれないですし、そのように導かれたのかもしれないですし、私たちもいつも主よ私たちを導いてください。そして私たちが失敗するときはそれすらも全て働かせて益としてくださる主です。だから安心してください、私たちは失敗を恐れることはありません。だけれども一歩踏み出してみないとわからないときもあるんです。パウロ先生もそうでした。パウロ先生もいつも主と共に歩み、いつも主よ私を導いてください、そのような心でも一歩踏み出したとき、一歩それをやろうとしてみたとき、主が導いてくださいました。だから私たちも恐れないで、本当に主よ私たちを今日も導いてください、主よあなたの栄光が現れることを切に願います。そのようにして一歩踏み出すとき、私たちが失敗してしまうかもしれない、私たちが本当はこっち方面に行かなければいけないのかもしれない、だけれどもそれすらも全て主が働かせて益としてくださいます。だから本当に私たちは聖霊様と歩むのは楽しいことです。毎日が成長です。毎日が本当に勉強です。主よ今日も導いてください、今日も御言葉を通して聖霊様を導いてください。そして7節、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。ハレルヤ。皆さん、私の説教が夜中まで続いたらもう どうでしょうもうパウロ先生は夜中まで語り続けたということですね。本当に、情熱がありました。パッションがありました。もう本当に語らずにはいられない、語りたいことが溢れている。そしてパウロ先生にはあんまり、この人々との時間がそこまでないということも分かっていました。だから本当にシェアしたいことも多い、本当にシェアしていたらなんと夜中までなっていました。 そして、何ですかね、ユーテコっていう一人の青年がいました。その青年がですね、窓のところでこうやって、寄りかかりながら、パウロ先生の話を聞いていたのかもしれないです。でも、腰をかけていたが、ひどく眠気がさしたので。なぜですか？夜中まで、パウロ先生は語ってくださってた。だけれども、青年は、とうとう眠り込んでしまって、なんと3階から下に落ちた。うわぁ、恐ろしいですね。3階から下に落ちて、もう抱き起こしてみると、もう死んでいたということがあります。本当に、いろいろな福音を語るときに邪魔もありますし、邪魔じゃなくてもアクシデントもあります。だけれども、主が、それすらも主の栄光へと作り変えてくださいます。本当に3階から落ちてしまった。もう、その、これはもう、誰が邪魔したとか、誰が何かしたというよりも、窓に座って3階から落ちたら死にます。それは当たり前のことです。だからそういうことをしないように子供たちに注意をしたり、そういうふうに、促したりします。だけれども、この青年は、座るところがなかったのかもしれないです。窓越しで座って、そしてパウロ先生は語ります。語ります、さらに語ります、なんと夜中まで語ってくる。そしてもう青年はいつの間にか眠ってしまって、うわーって言って窓から落ちてしまいました。そしてでもパウロ先生が降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえ、心配することはない、まだ命があります。これは信仰の宣言です。本当にここにはっきりと書いてあります。死んでいたと。だけれどもイエス様もそうでした。死人を見て霊的には本当にただ眠っているだけだ、足りた組、少女よ起きなさい、そのように信仰で宣言することもあります。だから本当に私たち、本当にこの日本にもう命がないように見えますけれども、息が四方から吹いてきて命が注がれます。日本はリバイバルします。日本はよみがえります。ここで死んでしまった青年はどうなりましたか？そして、11節、また上がってきてパンを裂いて食べたから、明け方まで長く話し合ってそれから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。この青年はどうなりましたか？明らかに死にました。そして生き返りました。だからは本当にそのことがはっきりと書いてあるんですけれども、パウロ先生はなんと夜中まで喋るんではなく、朝方まで喋ってくださった。朝までこの御言葉の奥義、御言葉の素晴らしさ、そしてこの十字架の福音、この恵み、主の十字架の恵みの意味、それを朝まで話してくださいました。もう語らずにはいられない。語りたいことが多くありすぎる。もう語り出したら止まらない。そのような情熱とパッションを感じますね。そして本当にこの13節、さて私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出発した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を通るつもりでそう決めておいたからである。ここでもまたパウロ先生が不思議なことをします。みんなは船で行こう。そしたらパウロ先生は、いや私はちょっと歩いていく。あ、そうですか、じゃあ後であそこで会いましょう。本当にパウロ先生も主の御霊にいつも導かれたいと願っていました。特に陸路を歩いたことによって何か特にあったかどうかは聖書には書いてないです。だけれどもいつもパウロ先生は Let's go Holy Spirit, Lead me Lord, Guide me Lord、 本当に主よ私を導いてください、そのような心がとっても大切です。そのように、決めました。そのような祈りの中で決めました。だけれどももちろん聖霊様がそこで、いやみんなと一緒に船に乗りなさいと言われたかもしれないです。それかそこまで重要じゃないことは、聖霊様は私たちにある程度決定権を与えられています。理性を与え、良心を与え、私たちが本当に御言葉に従ってそういうふうに決めることを主は望んでおられます。 だけれども私たちは主に従いたいと願っています。だから主よ、私を今日も導いてください。今日も私を一歩踏み出せるようにしてください。私もそのように昔祈っていたことがあるんですけれども、そしたら聖霊様が飛行機の中でです、飛行機の中で隣の人に福音を述べ伝えなさい。いや無理ですその時はもう本当に何のそういう何かいいアイデアもありませんでした。だけれどもそういう中で、主よ、じゃあどうやって述べ伝えたらいいですかね、どうやってしたらもっと効率的に全然興味のない人も興味を持って聞いてくれますかね、そういうふうに試行錯誤しながら、そういういろいろなアイデアが与えられました。だからその時には本当に福音を述べ伝えられずにもうすごく苦しかったです。だけれどもそれすらも主は働かせて益としてくださいました。そのもう あの時福音述べ伝えられなかった、ああどうしようどうしようっていう、そういう思いの中で主がアイディアを与えてくださり、もう本当に分かりやすく、本当に誰もがこう興味を持つことができる、そのような福音の述べ伝え方もその後々から与えられました。そして何ですかね、この16節見てみると、パウロ先生はできれば50節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたというふうに書いてあります。大きな神様の計画は見えています。50節ペンテコステの日にはエルサレムに着いていたいな、そういう湧き上がる心があるわけです。だからそれにセットして、あでもここでは歩きたいとか、明らかに船で行った方が早いです。だからもうここでは歩きたい。まあこういうふうにしながら50節までにはエルサレムについていたいなと。そういうふうな漠然な思いの中、祈りながら主に導かれていました。私たちも今与えられているこの思いは2000名教会となることです。本当に今YouTube を通してたくさんの人々が聞いておられます。そして、ゆくゆくは2000名の人々が聞いて、本当に共に主を礼拝し、共に御言葉をあがりながら、共に主の栄光を表すために用いられることです。本当に、主が先週もインターネットを聞いておられる人を主が癒してくださったと聞きました。主はインターネットを通しても働くことができます。これは聖霊様がそのように働くこともできるということです。そして次にですね、このパウロ先生が本当にこの試練の中でも主に仕えたこと、本当にみんなの益になること、少しもためらわず全部を知らせ、本当に人々の前でも家でもあなた方を教え、もう夜中まで朝方まで教えた。そしてこの21節、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。そして大きな流れがあります。そして一番大切なものがあります。これは何ですか？悔い改めと主イエスに対する信仰、これははっきりと明確に教えたということです。夜中朝方までこれを言ったわけじゃないです。だけれどもこれは一番大切なこと、福音の中でも一番大切なこと、それはイエス様が私たちの罪のために十字架に死なれ、よみがえり、そして500人以上の人々の前に現れ、よみがえられたということを明確にされたということです。そういう大切な、とっても大切な主張したい、そういうポイントがあります。そしてパウロ先生はその後で23節、ただ分かっているのは聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。ここで聖霊様がパウロ先生に明かしされたのは苦しみと縄、本当にそれがはっきりと明かしされて、はっきりと待っているというふうに言われたということです。 あと後から預言者の娘たちによってそれが預言されて、何かパウロ先生が神様の意志に背いてエルサレムに行ったとかいうことはありますけれども、ここに何て書いてありますか。聖霊がどの町でもはっきりと名前と苦しみがあなたを待っていると。パウロ先生はもうそれを知っていたんです。だから本当にパウロ先生はそれを知ってエルサレムに進んでいきました。だから本当にいつもその迫害に突っ込んでいく、そういう牛のような、お牛のような感じではありません。パウロ先生は明らかにそれを避けることもあります。ここで20章のところで、3節のところで明らかにそれを避ける時もあります。それは神様の知恵によってそうしたと思われます。だけれどもエルサレムに行ったのは神様の御心に従ってそこに行くことが神様の計画であるという確信の中、なわめと苦しみ、その中に前進していきました。本当に私たちもそのマイナスのことは避けようとします。だけれども神様の栄光がそのところで現れるなら私たちは突進していきます。パウロ先生は牢屋に本当に行く必要もありませんでした。ローマ市民権のそのカードをピッともう差し出したら、ああそうでしたか、ごめんなさいって言って終わりでした。だけれどもパウロ先生はその苦しみの中に進んでいきました。その時にその看守とその家族が救われることになります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この超私たちの希望のもう確信のもう中心的なこの御言葉はパウロ先生の従順を通して与えられた御言葉です。だから私たちも本当にその苦しみがあるかもしれない、本当に迫害があるかもしれない、だけれども主の感動の中私たちは一歩を踏み出します。その時に主の大きな栄光が表されます。本当に、この24節、私が自分の走るべき行程を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません。明らかにこの何ですかね、自分の価値の基準っていうものがあります。私たちも私たちの中で自分の優先順位っていうものがあります。例えば私は眠たい、お腹が空いた、さあどっちにするって言ったら私は寝ます。 100% 寝ます。お腹空くのより眠いのを優先します。皆さんはどうですか。優先順位っていうものが人それぞれ違います。私は眠いと必ず寝るのを優先します。そういう弱さを持っています。だけれども本当にパウロ先生はこの恵みの福音を証しするその任務を果たし終えることができるなら命は少しも惜しくはない、これが優先順位でした。神様に従うこと、福音を述べ伝えること、これが一番の優先順位。生きること、そう、自分を迫害から守ること、それはすごく優先順位でパウロ先生にとっては低いことだったんですね。普通の人間はだいたい生き延びること、サバイバル、それが第一優先となっています。だけれども本当にパウロ先生は主の御霊に触れられ、主の御霊と共に歩む中で本当に主の霊と聖霊様と歩むことが一番素晴らしい、一番楽しい、一番それが価値がある。天国を見ました、天国でのその栄光を見、天国でどれほどの報いがあるということを知りました。じゃあそれのために生きる方がいいだろうって。パウロ先生は本当に少しも命が惜しいとは思いませんというふうに語りました。そして、この26節ですから、私は今日ここであなた方に宣言します、私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。本当に一番大切なことですよね。私たちは死後に必ず裁きを受けると聖書には書いてあります。だから本当にそれが一番優先順位でした。本当に人々が救われてほしい、もちろん人々が用いられてほしい、人々が天国に行って大きな報いを受けてほしい、だけれども一番大切な優先順位は人々が裁きの座に つくその時本当に救われることです。 今日の争点でもありました命の書に私たちの名前が書いてあることを感謝します。主イエスキリストの十字架の血潮によって私たちの名前が命の書に書かれてあります。それが一番大切なことです。もう本当にパウロ先生もそれはもう何もう朝方までかかってもうそれをミスったら意味がない、朝方まで語ったのに救われていない、それじゃ話にならないんです。だけど朝方までいろいろな御言葉を語ります、いろいろなことを教えます。だけれども一番中心なことは私たちが救われることです。あなたにそれをパウロ先生も知っていました。だからもうあなた方は二度と会うことはない。だからこれだけははっきりしておきましょう、救いの重要性を。そして27節、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神ご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。本当に神様が、神様の血、イエスキリストの血は神様の御子の血です。だから神様の血によって私たちは贖われました。買い取られました。だから私たちは神様の子供なんです。神様の血が流れています。素晴らしい御言葉じゃないですか。神がご自身の血を持って買い取られた。神の教会を。だけれども、それを私たちは羊のように愚かで、羊のように盲目で、羊のように間違って道を行ってしまう者たちです。なぜならわからないからです。だから本当に、その群れの監督にお立てになってくださいました。牧師先生たち、リーダーたち、本当に私たちを牧する羊飼いのように私たちを牧して、そして、こうやって守って導いてくださっています。御言葉によって、そして本当に御霊によって、祈りによって私たちを導いてくださっています。29節、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。なぜ羊飼いが必要ですか？それは狼がいるからです。狼は私たちの何をしますか？盗んで殺して滅ぼすために狼はやってきます。羊を食べにやってきます。羊を本当に自分の方向へと導こうとします。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。だけれども私たちは本当にこのような御言葉に基づいた素晴らしい教会があることを感謝します。毎日のように感謝すべきです。このように御言葉に基づいて本当にまっすぐな心を持って私たちを導いてくださっています。だから私たちは本当に主の御座に座につくとき、本当に心安らか、心安心して主に向かうことができます。そして本当にですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。パウロ先生はもう本当に情熱がありました。もう涙を流しながら、これを本当に神様と和解してくれないか、そのようなもう本当に聖霊に促されて、もうその心でメッセージを述べ伝え、その愛で本当に一人一人を導きました。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。なぜですか？恵みの御言葉によって私たちは導かれることができる。主の御霊が御言葉と共に働かれる。だから御言葉を祈ることはとっても素晴らしいことです。なぜなら恵みとその恵みの御言葉に私たちは委ねられているからです。もちろん神様、聖霊様がそれをしてくださいます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。御言葉は私たちを養育することができます。御言葉は私たち、お母さんの父のように入ってきます。今は成長しているかどうかわからないですけれども、毎日毎日 それを積み重ねると栄光から栄光へと、愛から愛へと、主の満ち満ちた様にまで作り変えられます。本当に35節そのように、その36節そう言われて、パウロはひざまずき皆の者と共に祈った。本当に、みんな共に祈りました。そしてもしかしてここエペソ3章のあの祈りのような祈りをしたのかもしれないです。主の愛の深さ、高さ、長さ、それがどれほどであるか、人知をはるかに超えた主の愛を知ることができますように。こうして主の満ち満ちた様にまで満たされ、本当に満ち溢れ流れますように、主の栄光があなたを通して表されますように、そのように祈った時、皆は声を上げて泣いて、本当に、パウロ先生を抱いて口づけし、本当にこの見送ります。そのような愛の共同体です、エクレシアです。本当に互いが互いを愛し、それとともにその狼がいるから互いにこの安全に守り合う、主の御言葉に委ねる、主の御言葉によって育成される、主の御言葉によって導かれています。それではお祈りしましょう。私たちは本当にこのような教会、このような恵みがあることを心から感謝します。主よ、私たち今日も主の御霊に従いたいです。主の御言葉に導かれたいです。今日も主よ、私たちを導いてください。そして失敗した時も主が私たちを取り戻してくださいます。一歩踏み出す人はもっとこけるかもしれない、だけれども成長していきます。だから本当に御言葉の中にあって、教会の中にあって、主の御霊の中にあって、私たち Let's go Holy Spirit、 主を導いてください。今日も主の栄光を表してください。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレリア、主を感謝します。聖霊様、感謝します。今日使徒の働き20章から私たちに、語ってくださったことを感謝します。主の御言葉を通して、主の御霊を通して、今日も私たちを導いてください。今日本当に主の御言葉を私たちに、心に燃やしてください。本当に主の情熱を私たちに与えてくださり、主の愛で私たち満たしてくださったことを感謝します。私たちが本当にいろいろなことがある中でも、主が全てのことを働かせて益としてくださる神様であることを感謝します。私たち主よ、今日も一歩踏み出したいです。 Let's go Holy Spirit, lead us Lord God Almighty, we welcome you Holy Spirit。 主の霊を歓迎します。主の油注ぎを歓迎します。御言葉を私たちに今日も語ってくださり、御言葉で今日も私たちを満たしてくださり、今日も私たちを主の栄光のために用いてください。私たち本当に御言葉の中でも、本当に私たちが救われること、私たちの家族が救われ、友人が救われ、本当に主の御前に立つことができる、そのように熱心に聖霊様も私たち主と和解すること、主と本当につながること、主をアバお父さんと呼べるようになること、そのようになることを切に願っています。そのために主が神様ご自身の血をもって私たちを買い取ってくださり、あがなってくださり、私たちを主のものとしてくださったことを感謝します。私たちを守り導き、そして最後まで主が本当に責任を取ってくださることを感謝します。私たちを主と恵みの御言葉に委ねてください。委ねてくださってくることを覚えます。主が育成し、本当に作り変えてくださり、本当に主の栄光を表してくださる、そのように私たち一人一人を主の愛によって、その愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、人知をはるかに超えた主の愛を知ることができ、主の愛が満ち溢れ流れるように、主を祝福してください。感謝します、感謝します、感謝します。私たちは主のチームです。特にここに集まっている人々はチームフルゴスペルです。私たち本当にその中で互いにこの間違いを見つけ、互いにこのもう本当にそういうものも働きます。だけれども 聖霊様は互いに一つにしてくださり、互いにチームとして築き上げてくださるお方です。だから両方のその戦略があるということを覚えて、心と思いをキリストイエスにあって守ってください。そのように祈りましょう。いつもその戦いがあります。だから私たちは主よ、私の心と思いをキリストイエスにあって守ってください。このように祈ります。主が必ず守って用いてくださいます。感謝します、感謝します。今日も主が私たち一人一人を癒してくださっていることを感謝します。主の油注ぎの中には癒しがあります。主の油注ぎの中には解放があります。牛舎の子牛のように本当に踊り賛美し、主を褒めたたえるようになります。主が知恵を与えてくださり、主が導いてくださり、主の栄光を表してくださいます。失敗したことも本当にそれすらも益として働いてくださいます。感謝します、感謝します、感謝します。今日も癒してくださっていることを期待します。奇跡は一瞬です。本当に一瞬のうちに癒される。だけれども癒しは継続的なものです。一般的にも私たちのうちには癒されるそういうものが働いています。だけれども主の中ではそれがもっと大きく働いている。必ず今癒されています。主の中で委ね、主の中でリラックスし、主の中で本当に主の油注ぎを受ける、その癒しを受ける、その人は今も癒されています。もちろん一瞬で奇跡的に癒されるのはハレルヤです。だけれども主の御言葉があり、主の御霊があるところには必ず癒しの川が流れています。だから今日も受け取るように祝福します。ハレルヤ、感謝します。筋肉の部分が癒されていることを宣言します。本当に心がほっと安心するとき、体の血の流れが良くなり、癒しが行われていることを宣言します。感謝します、感謝します。すべての栄光を主にお返します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光を主にお返します。